それでは第230回3級の問題を朗読します。はい、今日はちょっと怖い話から始めます。それは数年後に小さな天体が地球にぶつかるかもしれないというものであります。こういう情報が流れたのは今年の初め頃でありました。もしぶつかるとかなりの範囲に大きな被害が及ぶだろうということでありました。そしてその面積はほぼ東京都くらいになるということも言われました。しかしその後ぶつかる可能性はほとんどないということが伝えられまして、ちょっと安心したことを覚えています。今回はぶつかる可能性はほとんどないということでありましたが、過去には天体がぶつかることによる大きな災害が何回も起こっています。特に大きなものとしては、今からおよそ6600万年前の例がよく知られています。なんと山ほどもあると言われる大きな天体がぶつかったのであります。これによって地球全体に大きな災害が引き起こされました。そして多くの生物が絶滅したと言われています。専門家によりますと、このような規模の天体がぶつかるのは1億年に一度程度ではないかとのことであります。一方、より小さな天体がぶつかることは100年に一度くらいは起こっているだろうということであります。今世紀に入ってからもロシアにおきまして隕石が空中で分解するという例がありました。この時は凄まじい衝撃によって1000人以上が怪我をしたそうであります。このような事態を正確に予測することは現状では困難だとされています。それでもなお被害を少しでも減らせるような研究の進展に期待したいと思います。次のお話はお化け屋敷についてであります。遊園地などによくあるお化け屋敷でありますけれども、学園祭などでもとても人気があります。ネットでお化け屋敷の作り方ということで検索してみますと、たくさんのものがヒットします。また紛争に使うグッズを扱うサイトもずらりと並んでいます。そんなお化け屋敷について研究した論文を見つけました。その中で私が面白いなと思ったことがあります。一つは日本人が不安や恐怖を感じやすいというものであります。論文の作者はそれなのに、日本人がお化け屋敷を好むのはなぜだろうという趣旨のことを述べています。私も同じように感じました。もう一つは迷路との相性がいいということであります。お化け屋敷を経験した方はお分かりだと思いますが、お化け屋敷の中はほとんどが迷路のような作りになっています。こうすることで多くの仕掛けを見せることができますし、また不気味さを演出することもできます。迷路については、西洋の庭園が関係しているという記述もありました。西洋式の庭園が日本で作られるようになったのは、明治になってからだとされています。迷路のような構造をしたものも、その頃に作られたという記録があります。それをお化け屋敷が取り込んだということかもしれません。お化け屋敷は自分の足で歩くものばかりではありません。カートのようなものに乗って移動する形式のものでありますとか、 映画館のように座ったままで楽しむものもあります。さあ、あなたもお化け屋敷に行ってみませんか？はい、そこまでです。